インカークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。このラジオはオニクドソレイユ大員インカークマッタの名前をミーティシャサッカージョンドーがお送りする、ラジオです。はい。260日目ですか？ですね。260。ジローというわけでね、キカイダーラジオでございます。ね。ハワイで大人気ラジオでございますけどもね。やってまいりましょうと。まあね、ゴーバスターズ最終回でございましたけどもね、綺麗なと言いますか、まあ綺麗な終わり方でしたね。まあ波乱も起きることなくと言いますか、まあね、本当に綺麗な終わり方をしたなという印象ですね。ジンさんがね、消えてしまうくだりも、まあ、綺麗に、まあ、流してと言いますか、綺麗にこなして、綺麗に最後のエンディングに持っていったなという感じがしましたけどもね。まあ、ヒロムのカードを取る、エンターを倒す手段っていうのが、まあ、ジンを犠牲にしてしまうやり方ということを知らされて、で、まあね、いや、そんな方法は取れないと。今から別の方法を探しましょうと。で、そこで、じゃあ今から、あんのかと、方法がと。ね、こうね、ジンさんが、ヒロム、リュウジ、ヨーコ、お前らっつって、最後ね、こう、言ってた後に、最後に、おい、ジェーって言うんですけども、そこでこう、詰まってしまう。ね、いやー、金と銀はやっぱりね、いいキャラクターでしたね。うん、まあね、あの前半があって、あの前半に、ジンさんとジェイが来て、でのこれですから、やっぱりね、何一つ欠けても、こうはならなかっただろうなという、感じですけどもね。ね、でもね、真剣の場合は、あれはもうやれることは全部やり尽くして、で、晩酌尽きたぞと。じゃあ、あとは力押しだなという。あれは、だから全部こう、物語のロジック的な、そういうことは全部やった上で、最終的に、もうあとはもう、力で行くしかないぞ、みたいな、そういうね、話だったんですけども、今回は、特にね、エンターの倒し方に関して、実は、ロジカルだったな、という。だから、エンターは、ヒロムの中にあるバックアップデータから再生した、転送されているものだから、ヒロムの技は全て通用しない。で、ヒロムは今まで仲間たちの技も見てきている。仲間たちの技も全て通じない。っていうところで、もちろんそこで、気合とか、そういうもので勝ってもよかったんですけども、ね、やっぱり人間ってのはデータじゃねえんだっていう話があるので、そこは別にロジカルじゃなくて、気合で倒したとしても僕は別に良かったと思うんですけども、実はロジカルになってる。どういうことかっていうと、巨大戦では、ゴーバスターエースでの高速戦闘っていう、隠し種 次第ですけども、別に、不可能ではないと言いますか、でも、なんかよくぞ温存しておいたなと言いますか、まあそんなことができるなんてのは一回も聞きませんでしたけども、実際ね、できて、不思議はないと言いますか、別にあれは納得できるもので、巨大戦は、ゴールバスターエースの高速移動で倒す。闘神戦は、5人全員での、ボルカニックアタックで倒す。だから、もちろんね、戦隊ヒーローとして、最終回、あの状況で勝つのは当然なんですけども、そこだけに終わるんじゃなくて、ちゃんと、物語の、ロジックとして、勝てるようにできてる。っていうのは、いや、うまいな。単純にうまいな、と思うと。ね、すごい。だから、ヤスコニャンのね、全体は、まあ、僕はタイムレンジャーは見てなかったので、まあ、真剣で今回、ゴーバスですけども、とにかく、うまい人だな、という。こういうところがね。まあ大相撲でしたけども、そういうまとめ方みたいなものは、なんか、巧みな、方だなという、印象を僕は持ってますね。ね、ジンさんの肉体が爆発した後に、ジェイが、ニックがバイクになってやってきて、ジェイ乗れっていう、あそこもね、だから、ゴーバスター同士、ゴーバスターズとバディロイドっていうだけじゃなくて、そのバディロイド同士の関係性っていうのもやっぱりそこには当然あるわけで、それをちゃんとこう、最後に忘れずに持ってきてくれるっていうのはね、嬉しいですし、ねえ、最後ね、エンターを倒した後にね、とどめ刺して、全員もう、コンツレように倒れるシーンで、そのシーンの端っこでジンさんが消えていくのがね、なんとも、あれね、いいじゃないですか、あれね。だからあそこで、お前らよくやったな、と。俺はここまでだ。ジンさん、みたいな。風に、そこ、拾っちゃうと、なんていうかね、最後あそこまでカラッとはならないと言いますか。やっぱり最後カラッと終わらせるための取捨選択と言いますか。あそこはもうああいう風でもね、まあ、そもそも全員も覚悟をした上での、行動ですから、今更そこであれをやってしまうっていうのは、やっぱりなんていうか、今まで1年間、それに向けて積み重ねてきたわけですから、そこで一歩後退してしまうっていうことになるんで、そこでジンさんをああいう風にあっさり消して、で、もう、思い残すことはない、やったな、俺たちっていうところに、ジンさんのデータが現れて、お前らや、生きて帰れよと。まだ帰るっていう、ミッションが残ってるだろっていう、そこでジンさんを出すっていうね、そこがね、やっぱりうまいと言いますか。ね、いいですね、あれもね。ね、最後の、ね、ヒロムが、じゃあ、これからどうしようか、みたいなね、風になるのも、ね、やっぱり13年間でしたっけ ?13 年間。ね、こういう風に戦って、戦い、で、その運命にこう、飲み込まれてきたわけですから、そこから解放されて、だから真剣の場合は、その部分をちょっとネガティブに拾ったんですよね。芝薫が登場した時に、俺はもう生まれた頃から、殿様やってきたから、それがなくなってしまったらもう、そういえば俺って何にもなかったなっていう。まあ、それがまあ 中盤後半に挟まれてたんですけども、まあね、ゴーバスの場合は、そこに、そういう風にいかずに、もうカラッとね、これから13年分を考えていこうっていう、風にまあ、だからハードっちゃハードなんですけども、綺麗にこう、ふっと、終わるっていうのがね、やっぱ良かったですね。ね、恐竜じゃ、楽しみですね、あれは。ね、ね、どういう風になっていくのか。まあまあ全然ね、何もわかりませんからね。まあ明るい感じの路線。まあ僕は、あんまり見てない、その路線のやつは見てない、あんまり見てないんですけども、まあそのね、轟音とか、暴れんとか、まあそういう風になっていくんだと思いますけどもね、まあ、まあ、期待です。来週に、これから1年間、ね。はい、輪郭でございました。ジョン・ドーでございます。ね、ジョン・ドーですけども。ウィザードね、ウィザードの方はね、まあ、あれね、まさかね、フェニックスさんがああいうキャラクターになるとは思わなかったですね。ただその、離反するのがどうこうっていう意味じゃなくて、その、ヘタレじゃなくなる。そういう風に、ああいうキャラクターを使うんだっていうのが、ね。まあだからこれもね、あれですよ、エンターさんと同じですけども、どうやって勝つねんっていうことになるんですけど、まあでも、ウィザードの場合はあんまりロジカルにしなくてもいけるなという気はしますけどもね、単純に次回、ドラゴンてんこ盛りで攻撃したら勝ったよみたいな風にしても別に、ね、ウィザードだったら、それで、おいっていう風にならないと思うんでね。その辺はあれですけども。だからは、メデューサの石化を、フェニックスがね、力ずくで、あれしたんで、だからまあ、力ずくでいけば、その辺打ち破れるぞっていう、あれが前振りになってるのかどうかですよね。そうなってるんだったら、まあね、再生能力は持っているけども、もう、思いっきりぶん殴ったから、倒せたよ、みたいな、風に、まあ別に全然できると、思うんで、あれですけどもね、やっぱりね、カブトですね。このライダー。やっぱりその、ああいう風に、だから本当になんか仮面ライダー兜を見てるような気持ちになってきますよね。でも、あ、これで、だからあんまりね、あんまりキャラクター同士でどんどんこう、ボケを被せ合うみたいな風になってしまうと本当にね、伝説の黒包丁みたいな風になってしまうんで、そこはあれですけども、まあ多分、そこまではいかないと思いますけどもね、ウィザードは。まあね、なんていうか、ね、何でしたっけ、新キャラ。新キャラっていうか、ピエロみたいな、ピエロっていうか、道化師みたいな。ちょっと名前は忘れましたけど、あいつね、まあどうもワイズマンではないようで。だからまあこっからまあやっぱり、ファントム側の組織のあれについてこう、やっていくのかなという感じですけど、ウィザードは本当にね、ビースト入ってから、ガラッと変わりましたね。やっぱり、だからダブルとか、オーズとか、だからダブルとフォーゼはね、2号が入ってきたことによって、ストーリーが展開したんですね。ダブルは、 アクセルが入ってくるようになって、アクセルが追っている W のメモリを持つ男っていう方に物語がシフトしていって、で、フォーゼの場合は、仮面ライダーメテオがやってきて、で、メテオは、アリオスだっけ。アリオスのゾディアツを探しているから、フォーゼと協力するときもあるし、反目することもある。で、そういう風になって、で、オーズの場合は、物語が、伊達さんが入ってきたじゃなくて、物語が進展するわけではないんですけども、ドラマがこう、変わったんですね。ああいう、大人のポジションのキャラクターが入ってくることによって、エイジの持ってる歪みみたいなものが、結局ね、エイジと後藤さんだけだったら、結局、二人とも歪んでるんで、歪みみたいなものを直視して来なかったんですけども、伊達さんが入ってきたことによって、そういうところに、こう、そういうエイジっていうキャラクターがこうね、掘り下げていくようになったと。だからまあウィザードもそっち側だなという、ダブルとか、フォーゼみたいなタイプじゃなくて、オーズみたいなドラマがこう変わっていく。特にね、ハルトは、ね、ビーストが入ってきたことによって、なんかキャラクターが、ね、変わったと言いますか。まあ、だからね、周りのああいう濃いキャラクターで固めるっていうのは、結果的に良かったなという感じがしますね。ね、最初の頃はね、なんか、このチンプイは何のためにいるんだろうみたいな、風になってましたけども、あれはあれでね、なんていうか、立ち位置が、それぞれしっかりしてきたんで、そうそう悲観するものでもないかなと思いますね、チンプイに関しては。うん。ねえ、でもね、なんて言いますか。だからまあ、ビーストが入ってきたによって、こう、ストーリーがあれするんじゃなくて、ストーリーは、ファントム側の、あれで、こうなっていくんだろうな、という感じが。だからそうなると、だからビーストがあんまり活躍してないんですよね、結局。この間参入してから。それがどうなんだろうっていう感じがしますけど。だから2号ライダーが来た後にすぐ、1号のアイテムが出てくるっていうのがね、そこら辺はどういう風になってるんだろうという感じがしますけども、売り方として。だからこっから、でもフェニックスだと決着をつけるのは、ハルトっていうのは多分確定ですよね、あの感じだと。なので、だから、次のエピソード、だから前後編の今回が前編なんで、その次のエピソードから、ビーストが活躍するんだろうか、という。ただね、一個も話の中に絡んでこれてないので、ビーストが。そうもなんないだろうなという感じがして。だから、今回、ね、ああいう風に、だから次回、ビーストが登場する隙間があるのかなという感じがして。だから、よく考えたら、今回の話って新しいファントムが今登場しないんですよね。フェニックスさんで話回してるんで、クリスマスの話の時もそうでしたけども。なんで、どうなんだろう、ひょっとしたら、次回別のファントムが現れて、ビーストはそっちを食うのか。そうしないと、だから、ビースト、そうじゃなかった場合、ビーストの役回りとしては、フェニックスが、フェニックスとウィザードの戦いは一旦お開きになって、その後また、フェニックスが暴れ出して、そこにビーストがやってきて戦ってて、でも負けて、そこにハルトがやってきて、ハルトがフェニックス倒すみたいな風になっちゃうので、かませにしかなれないので、話の流れからいくと。 だからその辺ね、ビースト大丈夫かなっていう、売れんのかなという感じがしますけども、ねえ、どうなんですかね、その辺は。ね、まあね、まあそんな感じですけどもね、あらすじ、あ、デュエル部ね、あらすじをね、作りまして、アップしました。ね、画像じゃなくて、もうHTML で、ページ作って、それで、もうね、ちょっと、わかりやすくやろうというわけで。だから本当にデュエルがわかんないし、長いし、読む気がしないっていう人が、見るための、だからそのね、そっちを、読んでる人向けに、どんどんこう、サービスを厚くしていくんじゃなくて、そうじゃない人の方にこう伸ばしていかないと。そこを、僕が、そこを望んでるわけですから、それはそっちに伸ばしていかないといけないな、という感じなので。だからね、キャラクター紹介も、もう近々作り変えていこうと思います。はい、じゃあ、今日は、この辺にしておきましょう。インクスラッシュジョンドーバー、本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイなら。